小野雄一郎ラジオピッケル。
市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野雄一郎です。小野雄一郎ラジオピッケルスタートいたします。各週第2第4金曜のこの時間はバタフライインザストマック、そしてザ・チャレンジのメンバーである僕小野が30分間ゆるりとお話ししていきます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は10月の11日なんでしょうか、10月になったというのにね、暑いですね。雨も多かったりしてね、嫌になっちゃいますね。珍しく前回の放送から1回もライブがなかった、この 2,3 週間だったんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はね、ちょっと体調を崩してしまいました。もうだいぶ良くなったんですけども、まあ熱とかはなかったんですけど、なんかこう喉がイガイガするみたいな、そういう感じ。本当こうライブがないタイミングで良かったなという、こういうの多いんですよ。ライブが終わったり、あるいはこう忙しい時期が終わった瞬間体調崩す。これなんか皆さんも多いんじゃないでしょうか。こういうのやっぱね、病は気からなんだなと思ったりします。そんな中で、この数週間たくさん見てしまいました。何を見たかと言いますと、踊る大捜査線です。室井さんのなんか続編が映画でやるそうで、まあそれのプロモーションの一環として、こうテレビで映画をやったりとか、あ、その前に昼間なんかね、特番のドラマ特番の再放送が昼間やってたりとか、 TVer で全話見れたりとかいうので、まあ、まずその特番昼の再放送を録画してみたら、すごいなんか盛り上がっちゃって、で今ね、ほんと TVer で1話ずつ見たり、週末は映画がやったりしてて、それもまあ現状最初のやつと2作目どっちも見ちゃったりとかしてすごいもう今踊る大捜査線モードです。僕なんかね、すごい好きなんですよ。思い出もたくさんあって自分の部屋にテレビを置いていいってことになったんですよ、中1の冬に。父親とテレビ買いに行って、ちっちゃい愛話ので、初めてね、その自分の部屋で一人で見たテレビ番組がこのね、踊る大捜査線だったわけです。全然こう別に注目してたドラマとかじゃなくて、ただほんとこう配線してパッてつけたらやってたので、一人でこう見て、あ、なんかすごい面白いと思って、そっから毎週見てました。でさ、あのドラマって、まあ青島のコートがこうやっぱトレードマークスとしてこうね、見せたいっていうのがあると思うんだけど、冬なんですよ、いつも季節が。なんかそれもすごい良くて、青島がこうさ、かじかむ手をこうさ、はーって息をこう手に吹きかけながらのシーンとか、あと缶コーヒー持ったりとかさ、ああいうのがすごい好きで、てか織田裕二ってめっちゃ良くないですか、演技。何なんでしょうあれ、ちょっと音楽的なんですよね、僕の中で。間とかトーンとか所作とか、決め台詞はなんかこうサビっていう感じがするし、あとちょっとね、これ僕うまくできないんですけど、絶妙にね、打行がね、あになるんですよ。例えば任せてくださいっていうセリフとかも、任してくださいみたいになるの、それがすごい好き。ちょっとかなり細かいんですけど好きなんですよね。でモノマネする方いるじゃないですか、織田裕二、あれも好きなの。だからやっぱね、こう演技してるのを真似される俳優ってすごいんだと思う、というまあ僕の持論があるんですけど。であと映画もね、全部見たら、そのね、この間ね、容疑者室井ってやつは映画館では見てなくて、テレビでやってて見て、まあなんかちょっと微妙だなっていう感じだったんですけど、それより前、交渉人真下までは 全部映画館で見てて、で一番最初のファなんつうの一番最初の映画は中学校3年生の冬で、友達3人で渋谷に見に行って、で僕ね初めて映画館で泣いたのもこの踊る大捜査線なんですよね。であれ、まあ、見てない方はぜひ見てほしいんですけど、見てない人がいるから言わない方がいいか、まあ最後いや言わない方がいいか言わないね、とにかくそう初めて僕は映画館で涙した。もしかしたらその作品ドラマとか映画とかで初めて涙が流れたのはあれかもしれない。うん、いやーいいんすよね。あとやっぱお台場が舞台っていうのもいいよね。あの97年に、スタートしてこういろんなねこう季節を超えて映画だったりドラマだったりちょこちょこやっていく中でどんどんその街も進化していってる、あの感じをこうずっと見ていくのもすごい楽しいなーって思ったり、はい、だいぶもう今小田裕二とかあのギバちゃんとかで頭がいっぱい、あともう深津絵里と水野美紀が本当に素敵、ユースケ・サントマリアとか碇谷長介とかすごいいいなーみたいな、あとあなんこんな人出てたんだみたいなのも結構楽しかったりとか、はい、もうしばらく続きそうです。というわけで、本日の1曲目いってしまいましょう。これ流すの僕めちゃくちゃ嬉しい。参りましょう、小田裕二 with マキシ・プリーストで Love Somebody。 小田裕二 with マキシ・プリースト Love Somebody 聞いていただきました。いやーめっちゃいいね。もうあの夕日の中でね、青島がこう歩いてるシーンがこうありありとありありと浮かぶ。てか小田裕二さん歌すごいいいね。喋ってる声と歌声が一緒だよね。だからやっぱすごいこうなんていうか届くものがあるというか、こう何うまい歌唱力の人じゃなくてさ、もうほんとこう声の人っていう感じ、表現力の人、うん、素晴らしいですね。他の曲も聞いてみよう、うん、さて今日のラジオピッケルなんですが、話はガラッと変わります。今日のラジオピッケルですが、今日はですね、まあ言ってもまだちょっと暑いけど、まあでもね真夏に比べればだいぶ過ごしやすくなってきて、 T シャツに短パンみたいなねスタイルじゃもうなくなって、でまあ新しい秋冬物の服とかをね買おうかなみたいな、ウキウキしてるという方も、まあ僕も含め、多いかと思うので、服の話をねちょっとタラタラしていこうかなと思います。すごいあの個人的な話ではあるんですけども、以前あのリーバイスの話をしたんですが、まああれはねこうやっぱこう自分の中で結構こうメモリアルな意味合いの服で、まあ、ライブとかで着てるような服なの で今回はそれじゃなくて、もうちょっとこう普段の服の話、ガシガシガンガン着ている服の話、そしてまあそういう服とかファッションにまつわる楽曲なんかも紹介していきたいなと思っております。お付き合いよろしくお願いします。皆さんディッキーズってわかりますか？老舗のアメリカのワークウェアブランドで、まあ、昨今ではこうパンクバンドのねアイコンになったりもしていますね。なんかディッキ族とか言うんでしょ、あのそういうパンク系のファンの子たちがディッキーズ履いてるみたいな。僕はあのディッキーズの874っていう、まあ、オーソドックスなワークパンツをね結構好んで履いてるんですね普段で。一時期はライブの衣装もあのニコルズ DW ニコルズの大ちゃんの影響もあって、ベドイン&ザ・ハートブレイカーズという、まあ、ブランドがあるんですけど、そのブランドがディッキーズの874をこうテーパード、ちょっとこう何て言うのかな、まあ、形をこうちょっと今風に再構築したサンダーズっていう、まあ、モデルのものを履いてました。これ大ちゃん履いてていいなってずっと思ってて、うん、まあ普通のディッキーズに比べれば割とこう高価なパンツではあるんですけど、そういうのも履いたりして、まあ、今も履いてるんですけど、ただまあ最近はねこういった特別な ものではなくて、もう普通にこうジーンズメイトとか、あるいは楽天とかアマゾンとか、そういうところで売ってるものを履いていました。でね、そんな中あるネット記事をね偶然見かけたんです。でそれは、服好きたちの人生のベストバイというタイトルのもので、まあなんかこういろんなこうファッションに精通する人たちが自分が買ってよかったものを紹介するみたいな記事なんですけど、でその方がね、874よりももっと太いダブルニーというモデルを紹介していまして、でダブルニーっていうのは何ぞやというと、ディッキーズの中で一番太いこうワイドなパンツで、まあこうなんていうのかな、腰から裾までストーンってこう直線上に伸びてるような、うん、感じで、あとこうね膝のあたりにこう一個こう切り返しっていうかステッチが入ってるのが特徴のパンツなんですけど、全然僕そのパンツをこう今までなんかいいと思ってなくて、でただその方がこう履いてる、あその方がね、なんていう方だっけ、石川大輝さんというファッション業界のプレスの方なんですけど、その方が履いてるこうなんかいでたちとかもすごいかっこよくて、でダブルニーって僕完全にこうチェックしてなんかあんま気にしたことがなかったから、へえとか思って、で読んでいったんですけど、でその方もですね、僕と同じようにこう楽天とかで現行品を買って常に4本ぐらいをこうローテンションしてるとのことで、で何本買っても負担にならないように、まあ、USA 製とかに特にこだわったりもしないで、まあ、ただサイズにはすごいこだわっていろいろ試して、で、あこのサイズが自分に一番合ってるっていうものを、まあこう一つのサイズに統一して買って履いてるっていうことで、でこう2箇所ついてるんですよ、ロゴのパッチが赤いね、それはこう取ってしまうというのもこだわりだそうで、でその方の記事をこう、まあ、そのまま読んでいくと、ファッション業界で働き始めた頃はモード系のファッションとかこう、新進気鋭のブランドを着てたりとかしてたんだけど、今はこう気をてらってない自分の生活に近いものを選ぶようになったそう でなんとなくすごいこう自分の感覚に近い感じが、近いというかこう、あなんか同じような人がこうなんちゃんとこうファッションの業界でいるんだと思って、 なんか大体こうやっぱさ、ファッション業界の人たちってさ奇抜だしさ、こうなんかね、すごいなんかこうとっつきづらいじゃないですかイメージでも、あなんかこんな人もいるんだと思って、で僕もね試しに買ってみたんです、ダブルに。したらねすごいいいんすよ。4000円ぐらいだったかな、アマゾンで買って、まあただ僕の身長でちょっとねレングス30、そのアマゾンとか楽天とかだとレングス30っていうのが一番ちっちゃいサイズで、で、まあ、もうちょっとこうちゃんと探すと28っていう僕のサイズのがあったりするんですけど、まあ30しかないからとりあえず30買って、で丈詰めてとかしたんですけど、すごいねいいんですよ。で僕も真似してパッチは取りました。はい、だからもうパッと見はディッキーズかわからないようなそんな感じなんですけど、それが結構最近の、うん、感動です。でここ数年ですね、雑誌のポパイが何ていうんですかね、推奨というかよく言ってるチープシックっていう言葉、皆さんご存知でしょうか。チープシックっていう、まあ、概念というかがあって、それはまあ1975年に生まれた言葉のようで、この10年ぐらいめちゃくちゃ見るなっていう、いろんなところで目にするようになって、でまあなんか意味合いで言うと、お金をかけずにおしゃれを楽しむみたいなことなんですけど、でチープシックってこう書いてあるその語を開くじゃない、ポパイしたら全然チープじゃないの、高いの、どの服も、いや買えねえよみたいな。それはなんかこうずっとなんとなく思ってたら、この方も同じようなことを話してて、昔はチープシックだった古着たちが今は値段が高くなったりしていて、もはやチープじゃない、だから自分が現行品のディッキーズを毎日履くことがまさにチープシックなんじゃないかと思ってますみたいなことを書いてて、あすごいわかるなと思って、なんかファッション業界の方がこういう考えをお持ちなのはね、なんかいいなと思ったりしました。そしてですね、あともう一個ディッキーズと一緒に買ったのが T シャツです。でこれもまあアメリカの老舗 T シャツメーカーのヘインズ、まあどこにでも売ってるんですけど、ヘインズのパックティー、これなんか2枚入って3000円ぐらいかな。これをねずっと買ってるんです僕。もうどんぐらいだろうか、どんぐらいわかんないけど、5、6年、6、7年ぐらい。あのビーフィーっていうちょっと生地がしっかりしたやつね。でずっと XL を買ってたんですけど、ジーパンをまあ買ったことでちょっとこう気分が変わって、少し前に L を初めて買って、それも良かったんですけど、やっぱそのダブル2にはなんかちょっと合わないなと思って、もう一回 XL をね、この間白と黒1パックずつ買いました。なんかこうもうこれって決めたものをまあ買ってずっと着て、傷んだらまた新しいやつ、同じやつを買ってっていうのを繰り返す。で傷んだやつはもう布巾とかさ、そういうのにしちゃうみたいな。すごいなんかね、このなんかサイクルが気持ちよくて、でライブの時とか、あるいはこうちょっと気合い入れたいぞみたいな時は、リーバイス501に愛がプリントされてる T シャツね、チャギアスだったりビーズだったり爆竹だったりラルカンシエルだったりスマップだったりドラゴンボールだったりみたいな、そういう T シャツを着るっていうのが、まあ、普段は無地でね、そういうのがね、なんかねすごい自分の中でいいリズムを作ってるなぁなんて思ったりしています。というわけで今日は僕の普段着のお話をしました。ネタがねえんだよあんま。というわけで皆さんのファッションのこだわりだったりね、この秋冬に、挑戦したいなと思ってるアイテムとかもしあったらお聞かせください。というわけで曲いきましょうかね。ファッションだったり洋服だったりっていうのがこう歌詞に出てくる曲を2曲セレクトしました。ごゆっくりお聴きください。どうぞ。サザンオールスターズ、シャララ、そして金子綾乃さんでエメラルド、2曲聴いていただきました。サザンの方はね、横浜じゃトラディショナルな彼っていう歌詞が出てきたり、金子綾乃さんの方はクローゼットの中で一番気に入ってるワンピース着ていくねという歌詞があったりします。やっぱりこう服っていいですよね。はい、というわけでおねじょラジオピッケルエンディングのお時間になりました。この番組では皆さんからのお便りを募集しております。質問、相談、素朴な疑問、あなたのこだわりのファッションなどなど、何でも OK です。メールアドレスは info@butterflyinthestomach.com info@butterflyinthestomach.com です。メールどしどしお待ちしております。次回の放送は10月25日です。では最後に恒例の早口言葉3回言えるかな、やって終わりにしたいと思います。今日の早口言葉はですね、踊る大捜査線の中でですね、すみれさんが言ってたセリフ、これよくスラスラ言えるなと思ったので、それを3回言って終わりにしたいと思います。ちょっと物騒なんですが、来なきゃ射殺するバーン、参ります。来なきゃ射殺するバーン、来なきゃ射殺するバーン、来なきゃ射殺するバーン、いやー、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は小野優勝でした。ごきげんよう、バイナラー。